病気や怪我、まあ、事故などで歯を欠損した、失った。でまた高齢になって80、90になってもう食べられる歯がないよという、はい、まあね、現状があったりしますけれども、入れ歯を入れずとも、ね、将来的にその歯の再生によって全ての歯が揃って噛めるということも期待できる。
本当は
ということですか？遠いですか？
本当はそういうふうになれたらいいなと思うんですが、私たちの体っていうものはやはりそれが出来上がるために長い年月がかかります。で歯の場合も同じでして、皆さんの歯が生えてくる一番最後に生えてくる親知らずなどは、まあ、生まれたすぐぐらいの時にその芽ができるんですが、生えてくるまでにはもう20年近い年月がかかってるわけですね。で再生医療というものは、まあ、私たちの体ができてくるそのプロセスを再現するという技術ですので、まあ、同じように作ったとしても体の中 に、まあ、埋め込んで出てくるまでには、まあ、かなりの年月がかかるということになります。そうなりますと、まあ、実際にですね、歯がなくなった後にそれをまあ、植えたとしても、まあ、かなりの年数がかかるわけで、実際のところどの程度使えるのかなというのは大変疑問視されるところではあるんですね。
なるほど。90の方が埋め込んでやっと100になる頃に入試かなとか、はい、例えばそうですね、そういうことですね、
はい、
なるほど。でも何かうまく応用されるととても期待できる分野ですよね、
はい、ただですね、私たちには馴染みではないところに、例えば生まれつき歯ができないお子さんであったりとか、例えば生まれつきエナメル質がすごく弱いとかですね、その内側の造形質がうまくできてないとか、そういうお子さんがまあ、稀になんですけどもいらっしゃいます。でそういう方に、例えば今最先端の治療で行っているインプラントというものを使った場合どうなるかと言いますと、インプラントというのは完全に骨とくっついてしまうんですね。そうすると骨の成長を妨げたりする、まあ、そういうような問題点がございますので、そういう方々に使うということは非常に難しくて、やはりこう何回も入れ歯を作り変えたりとかいろんなことをするということになります。でその方に、まあ、例えば歯を再生する技術が応用できれば、成長に合わせてですね、歯も動きますし、いろんな治療法もですね応用できるということで、まあ、必ずしもですね歯槽膿漏とか虫歯で亡くなった歯のために歯を再生するという研究が行われているわけではなくてですね、まあ、歯ができないという難治性の疾患の方々の希望というか、そういうことも目指して研究をしているというのが今の現状であります。
具体的にこの臨床に近いところでの再生医療というのはどうなってるんでしょうか？
そうですね、胚性幹細胞とか iPS を使った歯の再生の研究というのは、まあ、100年後200年後を目指して本当に夢のある再生なんですけども、その他にですね、やはり虫歯で歯の神経を取った後に、まあ、歯が弱くなってしまったりとか、歯槽膿漏で歯を支えている骨が減っちゃったので、これを何とか再生することできないかというような研究もですね、実際のところ臨床に本当に近いところまで来ています。でこれは私たちの体にあるその元々の未熟な組織幹細胞という細胞を増やすことによって、それはかなり現実に近いところまで来ています。で特にですね、骨というものは非常に体のいろんなところから取れますので、もちろんですね歯の周りにもありますし、乳歯で抜けたその乳歯の中に存在する幹細胞もありますし、歯がたくさん多くなってきて余分な、まあ、親知らずというふうになった歯からも取れますし、場合によってはですね顎の形をですね少しこう丸くしたいとか、そういう美容整形の中で取り出してきた骨の細胞を一部使ってですね、でそこから細胞を増やして、そして巣のためにのために減ってきた 骨を再生するための幹細胞として使うということはいくつかのですね大きな病院ではですねもうやられているところもございます。
その歯の幹細胞のこの魅力、用いるメリット、繰り返しになるかもしれませんが、先生どのようにお考えになってますか？
歯のですね支えている、例えば先ほどの歯槽骨というものなんですけども、これは他の骨と違ってですね再生するのが非常に難しいんですね。例えば足を例えば骨折したとします。でそうすると、一応手術をして元の形に戻してプレートをはめ込めば、私たちの体の再生能力、もともと持っている再生能力によって骨というのは元の形に戻っていきます。このようにですね私たちの体は実はその元に戻す力というものを持っているんですが、歯を支えている歯槽骨というのは簡単にはですね戻ることができないんですね。そのために一度失われた歯を支えている骨がですねなんとか戻すことによって歯を抜かないで済むと。でそうするとですね入れ歯を入れなくて済むとか、インプラントを入れなくて済むとか、そういうような自分の歯で一生噛めるというようなところまで、治療が進むということ形になります。でそのためにはその細胞を使った再生医療というものが非常に魅力的でですね、で実際にその細胞を入れることによって失われた骨が再生できますので、そうするとしっかりと歯を支えるということができます。ただ、この方法もですね完全に確立されているわけではありません。細胞の取り方であったりとか細胞の育て方であったり、それまでに時間がかかってきたりとか、または患者さんの体質とかいろんなものがありますし、私たちの体の外で細胞を増やすということはいろんな、そこに障害とか問題点が生まれてくる可能性がありますので、これは、再生医療法案という法律で厳しく制御されている条件の中でですか行えないということですので、なかなか一般の患者さんまでにはその方法は行き渡っていないというのが現状なんですが、着実にですね臨床に応用できるような形で進めている研究施設病院がございますので、これに関しましてはある程度の近い将来に再生医療として現実味を帯びてくるんではないかというふうに、私たちも期待しているところであります。
実際現在の先生の研究というのは何人ぐらいで、またどのような研究を行ってらっしゃるんでしょう？
はい、実は私たちの研究室は、非常に人数が少ないので3人から4人ぐらいのメンバーでやっているんですが、20年前にですねその幹細胞を発見した時から全国規模でですね歯の発生の会という研究者、臨床家も含めてですね研究グループを作っております。でそれは約全国に80名近いメンバーがございますので、このメンバーが今いろんな会で集まるごとにディスカッションをしたり、いろんな情報、新しい再生医療の情報が出るとそれをホームページに公開をしたりとか、そういう形でですね研究を進めてますので、この研究は私たちの研究室だけというわけではなくて、全国の中のネットワークの中で行われているというふうに考えていただいたらいいかなというふうに思います。
興味を持ってくださる学生さんというのも出てきているんですか？
はい、やっぱり再生医療というのは将来的に期待されている研究ですので、私たちの世代だけではなかなか完結することはできないというふうに思ってますので、若い学生さんも含めて卒業された大学院とか、現在も臨床やってる人たちも含めてですね総合的にですね勉強をして、そして新しい技術を生み出して、でそれを引き継いでいくということが再生医療につながっていくんではないかというふうに思っています。
全国で見ても80人しかいないという感じで受け止めたんですけれども、でもそうなりますと、じゃあ岩手医大の原田先生のところではこの分野を受け持つよみたいなこう役割を持ってらっしゃるんですか？
そうですね、 組織幹細胞を中心にですね再生医療を進めているグループもありますし、うん、まあ、私どもは iPS 細胞を使って歯を再生するというところで、まあ、頑張っていると、うん、でこれはそれぞれ役割分担をして、で、iPS から今度組織幹細胞を作って、でその組織幹細胞をまた再生しようとするときにはやっぱり組織幹細胞を研究しているグループの力も必要になりますので、そういうふうな形で全国ネットワークを通じた形の再生医療というものを研究レベルだけではなくてやっぱり臨床に持っていけるような形でのチームワークというか、そういうものを構築しているということになります。
この20年の先生のこの日々の中で行き詰まることまたは光が見えたこととか、はい、いろんな浮き沈みもあったのじゃないかと思うんですが、はい、どういう様子だったんでしょうか。
そうですね、やはり最初幹細胞が見つかった時にはある意味では近い将来歯を丸ごと作るような再生が可能になるんじゃないかということは研究者の我々も一般の人々も同じような期待を持って研究に取り組んできたわけなんですけれども、実際にその研究を続けているうちで最初は動物実験で動物の場合は非常に短い期間で歯ができるんですが、人の場合だと非常に時間もかかると、または歯の大きさも非常に大きい、で人によっては前歯がなくなったので前歯の歯を作りたい、奥歯がなくなったので奥歯の歯が作ってもらえないかと、まあ、こういうような問い合わせも受けることがありました。しかしながら今の現在の技術ではどうして前歯だけできるのか、一本つるんとした前歯ができるのか、また凸凹した奥歯ができるのかというようなこともはっきりと分かっていませんし、分かっていないということはそれを再生する技術もまだ確立されていないということですので、まあ、そういうような問題点がいくつも出てきたときに、じゃあ私たちは一体何を本当にテーマとしてやらなきゃいけないかということで、まあ、散々苦心した覚えがございます。ただ今現在では歯の再生というものが歯の発生の元になっているということに立ち戻って、私たちの歯はいかにしてできるのかというところの分からないところを明らかにすることによって、ある意味では遠回りですけども近道のような形で歯の再生を実現したいというふうに考えております。その骨の再生医療は非常に臨床に近いところまで来ているというふうにお話をしましたが、それはなぜかと言いますと骨ができるその分子学的なメカニズムというものがかなり詳しく分かってきて、で骨はある程度試験管の中で作れるようにまでなってきているわけですね。ただ歯の場合は先ほどエナメルガ細胞はどうしたらできるのかということは実はまだ分かっていません。造形が細胞にしてもそうなんです。でそれをどういうふうにして私たちの体は作っているのかということをまずは明確にすることによって、歯を作る細胞というものを作り出して歯を再生できればというふうに考えています。話は少し戻るんですけども、最初はその幹細胞が見つかって幹細胞の組み合わせで歯というものができるということは実験的にも成功しています、まあ、動物レベルなんですけども成功しています。ただそれがなぜそれが成功したのかということについては、まあ、十分に理解できていないというのが現状なんですね。だからそこがはっきり分かることによって骨と同じような形で歯を作っている細胞も分かってくると歯の再生というものがより近いところまでいけるんじゃないかなというふうに私たちは期待をしています。